次に一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和7年第2回定例会では一般質問に長谷川茂之茨城自民党、村本修司公明党、村田康成茨城自民党、横田徹茨城自民党、高橋直子茨城自民党、木本慎太郎茨城自民党、秋元隼人茨城自民党、二川秀俊国民民主党、飯田俊雄茨城自民党の9人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の長谷川茂之議員が質問を行いました。中華人民共和国陝西省との友好関係の発展により、県民生活にどのような好影響を与えていこうと考えているのか。また、協定締結に向けて、オール茨城で取り組んでいくことが必要になると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、先端技術やものづくり分野での連携をはじめ、人的交流や観光交流などを通じて、県民生活に好影響をもたらすことができるよう、官民一体で機運醸成を図るとともに、引き続き県議会の支援をいただきながら取り組んでいく、と答えました。他に、米の生産にかかる今後の方向性なども質問しました。次に、公明党の村本修司議員が質問を行いました。実効性ある災害時の備えとして、市町村ごとの備蓄量と必要数の把握に加え、計画的な物資や機材の備蓄、避難所でのトイレの衛生確保、避難所運営訓練が重要と考えるが、県の取り組みは、との質問に対し、防災危機管理部長は、市町村への必要数量の公表の働きかけや、備蓄の要請、事業者との災害時応援協定の締結、強化訓練の実施など、関係機関と連携し、備蓄の推進や避難所環境の向上を図るとともに、実践的な訓練での現場対応力の強化に努めていく、と答えました。他に、医師の地域偏在や診療科偏在に対する対応なども質問しました。次に、茨城自民党の村田康成議員が質問を行いました。東関道水戸線全線開通などにより、鹿島港における物流ネットワークが脆弱という課題が改善され、港湾貨物取扱量の増加も見込まれる。鹿島港のさらなる整備推進に向けてどう取り組むのか、との質問に対し、土木部長は、ポートセールス対象範囲の拡大など、貨物集荷に向けた取り組みの充実が重要である。東関道水戸線の整備進捗や、沿線への企業立地動向を踏まえ、整備の必要性が高まった場合には、国と連携し、さらなる整備を検討する、と答えました。他に、6項保健医療圏における、医師・看護師の確保なども質問しました。次に、茨城自民党の横田徹議員が質問を行いました。令和4年度茨城県県民経済計算では、過去最高額の指標があった一方、本県の経済成長が落ち着いた感も見られる。これらの結果への政策評価と、本県が目指す経済産業政策についての所見は、との質問に対し、知事は仮説を立て、先手先手で果敢に挑戦してきた成果が、県民経済計算の数字として現れた。高収益な産業構造への転換や、賃上げと適切な価格転嫁により、経済が好循環する環境づくりを推進し、日本一幸せな県の実現に取り組む、と答えました。他に、特別支援学校における 人工呼吸器による医療的ケアを必要とする児童生徒への対応なども質問しました。次に茨城自民党の高橋直子議員が質問を行いました。県では男性職員の育児休業取得と女性職員の登用が成果を上げている。今後男性の家事・育児への参画とともに更年期障害を含めた女性の心と体の健康への配慮が必要だと考えるが所見は、との質問に対し、知事は男女問わず多様で柔軟な働き方が浸透してきているが、職員のさらなる意識改革に取り組むとともに、茨城県職員子育て応援女性活躍推進プラン改定に際し、女性特有の健康問題の状況把握にも努め、職場環境の充実を図ると答えました。他に、子育て綾世代のがん患者への支援なども質問しました。綾世代とは、アドレッセント&ヤングアダルト、思春期、若年成人のことで、15歳から39歳までの人が当てはまります。次に、茨城自民党の木本慎太郎議員が質問を行いました。次期総合計画の策定にあたっては、今まで以上に地域に着眼し、政策の成果を実感できるよう検討してほしいが、所見は、との質問に対し、知事は、地域によって政策の進捗度合いに違いがあることを踏まえ、各地域に基づいた施策を実行することが重要であると思う。どの地域も同じような成長や発展を目指すのではなく、地域の特性に応じた差別化や活力向上を目指していくことを総合計画の中にも組み込んでいく必要があると考えていると答えました。他に、水戸保健医療圏の病院再編なども質問しました。次に、茨城自民党の秋元隼人議員が質問を行いました。各都道府県と激しく争う中、本県の企業誘致が好調な結果を残せた要因は、またそれを踏まえて企業誘致にどう取り組むのかとの質問に対し、知事は工業団地の分譲価格の見直し、補助制度の創設、私自らのトップセールスなどの戦略的な誘致活動や、他県に先んじた営業活動により成果を上げた。今後も先端産業や本社機能に加え、各業界をリードする企業や AI 関連企業、グローバル企業の主力拠点の誘致に向け取り組んでいくと答えました。他に主食用米の安定供給なども質問しました。次に国民民主党の二川秀俊議員が質問を行いました。県内中小企業の価格転嫁の機運醸成につなげるため、県として積極的な価格転嫁への姿勢を示すべきだが、県発注事業における価格転嫁に対する基本的な考え方は、との質問に対し、総務部長は、物価上昇などを踏まえた予算計上や、契約後のコスト上昇分を適切に契約変更するなど、率先した価格転嫁への対応を基本的な考えとしている。賃金、物価動向を注視して価格転嫁を進め、経済の好循環の実現に取り組む、と答えました。他に公的役割を担う医療機関への支援なども質問しました。最後に、茨城自民党の飯田俊雄議員が質問を行いました。県は、事業者支援のあり方に関する協議会を立ち上げ、商工会などにおける事業者支援や組織のあり方を検討しているが、何を目指し、どう取り組むのか、との質問に対し、産業戦略部長は、隣接する商工団体が連携し、事業者支援を広域的に実施することで業務の効率化を図る。同時に、 金融機関などとの連携強化や、経営指導員の支援スキルの向上を図ることで、多様な支援ニーズにくまなく対応できる体制づくりに取り組んでいくと答えました。他に、常総市における圏央道スマートインターチェンジの設置構想なども質問しました。